サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
先生からロコモの話をいただいたので、少しそこもベースにしながら、3つのフレイルをおさらいすると、体の身体フレイルと頭心の精神心理的フレイルと、人とのつながりの社会的フレイルでしたけど、この身体的フレイルの中には今教えていただいたロコモのこと、その他に食べたり喋ったりっていうオーラルフレイル、口の弱ってくること、それから呼吸機能とか心機能とかっていうものが合わさって体のフレイルを形成します。ですので、このように真ん中に体のフレイルがいろんなことが絡まってきて、その周辺を社会的な問題と精神心理的な問題が絡んでいく、こういうふうな構造になっています。さて、自立度の推移をありがちな経緯を分類していくとですね、こんなふうに男性であれば、3本の線で表される。男性は血管疾患なんかで早くに ADL 下がってくる一方で、筋力が保たれやすいので1割程度は維持する、ね、自立できる人が緑の線があります。一方で女性、こちら緑の線がありません。はい、つまり最後まで自立するっていう人は女性ではゼロなんです。で、その分骨折がなくても筋力が低下することで膝や腰を痛めたり、あるいは低代謝である一方で友達と甘いものを食べる楽しみが残ってて肥満になっていく方もあります。さあ、そこで今まで健康寿命を延伸しましょうっていうことで、まあデイなんかで自立支援、ね、単に身の回りお世話するんじゃなくて、もう一回自立していきましょうっていうことを応援してきたわけです。例えば運動機会を作っていこう、楽しさとか役割ってことを、まあ演出って言い過ぎかもしれないですけど、していこうということをしてきました。でもですね、このコロナ禍にあっては、高齢者のデイでの活動っていうのは随分制限されて、行動面でもお散歩がしにくかったり、交流面でもスタッフの顔が見えなくって、なんかこう気持ちも上がりにくいということがありました。一方で介護者はどうか、こんな風なことが、いろんなことがなくなっていきます。もうスタッフでママさんに泣き言言うことも許されないし、カラオケで大声で叫ぶこともできない、友達とバカなエロ話もできない。つまりですね、我々が失ったのは、食で言えば栄養や楽しみ、運動で言えば代謝をしっかり回したりリフレッシュすること、交流することでの人の支え、感情を解放すること、こんなことができなくなってしまいました。介護者に一方では、持続するような緊張感だったり、変化することに対するエネルギーも求められます。その結果として起こってくることっていうのは、感情労働ですね。体を動かす肉体労働、頭で働く頭脳労働の他に、気持ちで人に寄り添うっていう感情労働のことで、感情、心の疲労が起こってきます。で、その一方で、当然運動不足だったり、暴飲暴食も出やすくなってきます。そんなこと言うてもまだ中年いけんちゃうって思いがちですよね。思いがちです。まあ我々にとってはこうプレイルというよりプレフレイルって言いますけど、このプレフレイルはじゃあ一体何歳からやねん。言うても僕らまだ大丈夫なんちゃうんって思いますよね。でも実際の体の機能っていうのはピークが20歳らしくって、まあ僕やったらもう50ちょいやから、2週終わって3週目のそのまた折り返したでってなところですよね。で、筋力低下がだいたい、さっきのだいたい4時でも40歳から下がっていることが多いというの話があったり、まあ例えば老眼なんていう目の調節機能も一番最初に感じる老化現象って言いますよね。五十肩も肩の腱板の腱がだんだんちぎれてくるって話ですし、普段動かしたいことが急に温める前に動かしちゃって起こってくるぎっくり腰とか肩こりなんかも同じようなことと言えると思います。さて、そうなるとリハビリせなきますよね。で、リハビリ中って何やったかっていうと、これですね、前置的復健っていうそうです。そう、単に体を鍛えることがリハビリではありません。その人らしく生きるためにすることだそうです。つまり歩くっていうのは移動の手段であるのと同時に自己実現の手段、ね、自分が耳かきしたいから耳かき取りに行きましょう、すっきりおしっこしたいからトイレ行きましょうっていうことの手段なんです。具体的にどこがポイントかっていうと、まあ、弱ってる足腰でも導入できること、それから転倒のリスクが低いこと、それから何より楽しい。これ絶対ですよね。はい。じゃあその足腰の負担軽い運動って何があんねんって言ったら、これまで例えば自転車、ね、これも転倒リスクありますよね。マシントレーニングで自転車漕ぎとかもありましたけど、これも 僕やったら全然無理です。すぐ飽きちゃいます、はい、プールも今更水着履くのなんてちょっと恥ずかしいやみたいなところもあってね、うん、導入しやすくって恥ずかしくもないってところでノルディックウォーキングちゃうのっていうことで、うん、今日はこれを喋っていただきたいっていう思いで澤田先生をお呼びしたわけです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます
。じゃあ澤田先生、ノルディックウォーキングのことについてお話ししていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ノルディックウォーキングはですね、日本のポールを両手でこう持つことにより、こうする歩き方になるわけですけれども、
はい、
このポールを持って歩くということがですね、はい、非常に体幹のバランスを支えることになり、バランスの向上に役立つことになります、うん、それからですね、ただ単に杖のような支える役目だけではなくてですね、はい、ポールを歩くときに後ろへ振り上げるその力によって歩行を助ける、すなわち歩行ということに対して手をですね、はい、参加させる、そういう役目があります。上肢を、手を、腕を鍛えるという効果もあります。で、それとポールが体重を支える役目をしますので、腰、膝に不安のある方に対してはですね、それを補ってやる効果もあります。従いまして、ノルディックウォーキングというのは、高齢の方の歩行に対して非常に役に立つ、スポーツではないかなというふうに考えています。
このノルディックウォーキングは、はい、澤田先生はもうずいぶん前から取り組まれてるんでしょうか？
私自身はですね、ちょうど東北の震災のあったのが10年ほど前になりますね、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけれども、うん、その時にですね、自分の担当疾患である腰部椎間板ヘルニアになりまして、で非常に強い症状を呈しましてですね、足の麻痺がこう出てきました。でもこれはもういけないということで手術をちょっと頼んでしてもらったんですけれども、術後も足がやはりしびれが残って、足の麻痺がこうなかなか回復しなくてうまく歩けないというような状態が続きました。その時に知ったのがノルディックウォーキングなんですね。術後のリハビリのつもりでそれを始めたところですね、非常に歩きやすいということと、それから手足の筋肉の回復に非常に役立つことになりました。これをまあ私実感しましたので、
はい、
このノルディックウォーキングというのはこれは広めると非常にいいなというふうに思っている次第です。
それで今仙北でそういう活動をされているっていうこと
なんですか？そういうことですね、まあ、それがきっかけになってます、
は
い。
それはもし一般の方とかが参加したかったらどういうふうにしたらいいんですか？
一つはですね、私が主催しているノルディックウォーキングの会というのが月に1回日曜日にやってますので、
はい、
まあ、私の方に連絡をいただければ、はい、まあ、すぐに参加できると思います、はい、今少しウイルスの蔓延がありますので、はい、ちょっと、はい、お休みしてる状態なんですけれども、
うんうん、
まあ、落ち着く9月頃からまた再開しようかなというふうに考えてます、うんうん、それから日本ノルディックフィットネス協会という会がありまして、それの仙北の会が第4日曜日の朝の9時から光明駅の駅を起点にやってます。で、まあ、これもまた私の方に連絡いただければ
ちょっとまだ連絡先に入れておきましょう。
これはですね、
下の方に、
はい、大体8キロぐらい歩きますので、少し体力に自信がある方が参加していただければなというふうに思います。これも今ちょっとウイルスの影響で今休んでますので、おそらくこれも夏を過ぎてから再開するんではないかなという、今計画しております。
このノルディックウォークに興味持った方が全く分からなくて、ポールを買えばいいですかね？で、服装どんな感じとか、どこからこう始めていったらいいんでしょうか？
服装は特に何もないです。
T シャツとか、
はい、靴で歩きやすい服装でいいと思います。
は
い、
あ、なるほど。
で、ポールはですね、
はいはい、
なければお貸しすることができると思いますので、事前に行っていただければ、まあ、本当に手ぶらで来ていただいて参加できる。
手ぶらで行っても貸していただけるみたいな、
は
い、で
歩き方に関しては、はい、随時歩き方指導できると思いますけど。
あ、なるほど、
太田先生も最近毎朝してるんです
か？ SNS で結構ね、写真僕見たりするんですけど、はい、結構続けられてますね。
結構歩いてます、
はい、そうですね、はい、医師会まで往復は歩きましたね。
すごい、
はい、では片道 9キロで18キロぐらい。
すごい、
は
い、
それポールを持っていいですか？
ポール持って、
あ、
行けちゃうんですね、これだとね。
それを持ったらいけちゃうんですか？
自分のテンポさえ守ればいけちゃうんです。
へー、
これがすごいですよね。僕らはある程度体力があったら後ろについて大股をっていう感じですけど、はい、年配の方で女性でこう背中丸い人とかやったら、はい、とりあえず前の下にまっすぐついて背筋伸ばそうよってところからお願いしたりはしてます、はい、縮こまっちゃってあるので、はい、とりあえず姿勢を矯正してから、はい、あとだんだんと後ろについたらいいんじゃないっていう話をして、はい、転倒予防かって感じですよね、はいはい、
このノルディックウォーキングの、はい、発祥はフィンランドなんですけれども、もともとこのスポーツはですね、
はい、
クロスカントリースキーってご存知ですね、
はい、
で北欧で非常に盛んですけれども、雪のない時の夏の間のトレーニングに使っておられるんですよ。もともと若い人がクロスカントリースキーをするような若い人が夏のトレーニングに使ってたやり方なんですね。でそれがですね、高齢になってる方であるとか、あるいはメタボですね、まあ、運動をしなければならないという、まあ、そういう方の運動に非常に優れてるということが、分かってきて、それで世界的に広まり出したという記述があります。
澤田先生がロコモのお話ししてくださってたんですけど、あの評価ってまあ、数字で見えるので、できたらこう評価してどこまで上がってるかなっていうのを分かったらいいかなと思うんです ね、はい、その辺ってどこでしてもらえるんでしょうか？
だいたいやり方というのは自己評価なんですね、うん、
はい、
例えば40センチ の台に座ってですね、まあ、それが片足立ちができなかったのができるようになったりとか、はいはい、ですから歩幅の距離が伸びたとかいうようなのは簡単に自分で計測できますので、専門家がこう検査するというのは大変ですので、
はい、
自分で簡単にできるということで、もともとそれはそういうやり方ができたので、
はい、
この1、2年はお休みになってるんですけど、刃物祭りでは医師会が出てですね、
はい、
でそこに多分チヌガオカかな、保健センターの方が来てくださって、
はい、
この箱を設置して、
はい、
測定をしてます。
あ、なるほど、
そういうところも活用いただいてもいいと思います。
そうですね、
あ、で改善したとかね、なんかロコモドが下がったとかね、そういう感じ
で、ね、そうですね、
ね、はい、
整形外科としては、はい、そういうふうに自分で、はい、測定した時にですね、
はいはい、
ロコモ2に相当するような方はですね、
はい、
もしかしたら腰の疾患とか膝の疾患とかいろいろ整形外科に関与する病気が隠れてる場合がありますので、自分でやってみてどうもかましくないというような場合は整形外科に一度相談されるようにということを推奨しています。
やっぱりその40代、はいはい、50代の人って全然脂肪が落ちないので悩んでる人も多い。
そうなんですよ。
太田先生、効果的な運動を知ってましたよね、は
いはい、4分運動っていうのを、はい、最近提唱されてて、20秒エクササイズして10秒休憩っていうのを30秒サイクルで4分間続けるっていうのがあって、これはその4分間の運動なんだけど持久力がつくと、心肺機能が鍛えられるっていうのがあります。何でもいいっちゃいいんですけど、それにそのエアロビクスのようなことを絡めたのが今、はい、HIIT っていうヒットっていうのが、
はい、
出てますね、
はい、
と少しこう動悸が出るぐらいの他のものだったらいいっていうことなんです。もともとは、はい、短時間で、はい、できるエクササイズっていう意味で、
はい、
忙しい人に向いてるかなとは思います、
は
い、これはどっちかっていうともう筋力をつけるためのものなので、
はい、
あまりその、ストレッチとかにはの要素はあまりないので、そこはちょっと要注意なんですけど、とりあえずもや代謝上げたいっていう時にはいいと思います。
はい、よ
じゃあ最後に先生方に聞いてる方に伝えたいことをお聞かせ願いたいんですけども、まず澤田先生お願いします。
やはりまあ運動習慣をつけるということだと思いますね。まあ皆さんお忙しい方もあると思いますけれども、時間を見つけて必ず毎日何かをするということを、心がけてください。
はい、じゃあ、
はい、
太田先生お願いします。
はい、 我々も20歳はみんな過ぎてますので下り坂なんですよね、はい、だからどっちかっていうと今よりも5年後10年後の今よりもう少し衰えた体の時に仕事にせよ人生にせよ気持ちよく過ごしていけるような生活の設計をしてほしいなと思います。でそれは、はい、筋力もそう柔軟性も臨床性も落ちますし代謝も落ちます。でその中で無理なくできてしかも楽しめる。で同時にそれは食事もそうですよね。だから程よく食べてきちんと次の食事までにお腹が減るように。お腹が減った時に燃えますもんね。ちゃんとお昼ご飯の時にお腹が減って、はい、あお昼食べたいって思って昼の時を迎えられるか。でちゃんと次の晩飯までの時間考えてこのぐらいの量でちょうどいいかなって思いながら食べれるか。夜にもたれてたらお昼食べ過ぎたなって思って次の日の昼飯を加減できるか。そんなこともあるかなと思います。そんなしてこうご自分の自分がありたい姿になっていくための運動とか食事とかっていうのをしていただけるといいかなと思います。
ありがとうございました。お二人ともドクターなのでもう本当に体の仕組みから何から全部知った上でのお話だったのですごく説得力がありました。ありがとうございました、はい、今日は澤田整形外科医院の院長澤田出先生と太田院院長の太田俊介先生からお話を伺いました。ありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフいかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。